ヨハネによる福音書20章の1節から。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペテロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペテロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、夫人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。夫人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。以上です。ヨハネによる福音書はこの20章と21章、2章にわたってイエス様の復活にまつわる出来事を記しています。新約聖書の中には福音書と呼ばれる書が、4つありますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとあるわけですが、福音書っていうのはイエス様のご生涯について記した、書であるわけです。あるわけですが、いわばそれはイエス・キリストの伝記ということになりますね。伝記っていうのは普通はある人が生まれて生きて死ぬまでの、その記録を記したのが伝記ということになるわけですが、でもイエス・キリストの伝記であるこの福音書について言うと、普通の伝記とは決定的に違った特徴があります。皆さんすぐお分かりになりますね。それはキリストの伝記は死で終わっていないってことなんです。4つの福音書がすべてイエス様の十字架について記すと同時に、その3日後の復活についてはっきりと記してるんですね。それはイエス様のご生涯において十字架というものが欠かすことのできない大事な、ことであると同様に、その死からの復活というものもどれほど強調してもしすぎることはないというぐらい大事な出来事であるということを意味しているんだろうと思いますね。復活はまずはイエス様が確かに予言されていたあの救い主メシアなんだということを証明する出来事でもありますね。これはイエス様ご自身がユダヤ人たちにも言ったことでして、今朝の週報の中にも書いておきましたが、ヨハネの2章の18節から20節にこうあります。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。この印っていうのはメシアである印ってことですね。救い主であるということの印、それを見せろってことですね。19、イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言った。 イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。三日で立て直すというのはご自分が死んで三日後に復活するんだというね、そのことを指し示していた。それがメシアとしての印なんだとイエス様ご自身がユダヤ人たちに語っているところですね。そういう意味でキリストが復活したというのはまさにイエスキリストは旧約のずっと旧約聖書が予言し続けてきたあの救い主メシアなんだということを証明する出来事であったということが言える。またもう一つ復活は主なるイエス様がこの世に来て成し遂げようとされた、まあ、いわゆる贖罪の御業、救いの御業ですね。その御業が完成したんだ、確かに全て成し遂げられたんだということの証明でもあるんですね。それは十字架上のその身代わりの死による贖いが受け入れられて、罪と死に対する勝利が得られたことを証明するもの。わかりますか皆さん。完全に罪が贖われたってことを証明したから、罪の結果である死がなくなってイエス様は死から蘇られたってことです。もしイエス様が復活しなければ、その十字架による贖いというのは不完全だったっていうことになってしまう。完全に罪が贖われた、なくなったので、罪の結果としての死もなくなったのだ。だからキリストは死からよみがえられたっていうことですね。そういうまあ理屈というか教理が、聖書の中に教えられているということですね。それでパウロは、こんなふうに語っています。ローマの信徒への手紙4章の25節、これは皆さん一緒に読んでみましょうか。ローマ4章25、はい、イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。そう、十字架に死ぬっていうことと同時に死からよみがえるって、両方セットで救いが完成されたっていうことの明らかなその印なんだってことですね。このことはしっかりと理解しておきたい。もう一つ、第一ペテロの1章3節、これは新改訳聖書の第3版ってやつで読んでみたいと思いますが、これも一緒に皆さん読んでみましょうか。はい、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてください。よみがえりがあったからこそ、私たちもイエス様と同じようによみがえるのだ。必ずまた、体を持ってですね、よみがえる。キリスト教でいうその復活っていうのは、霊的な世界だけの話じゃなくて、この肉体においても新しい体を持ってよみがえるっていうことですね。人間っていうのは体ができて、その中に霊が吹き込まれて生きるものとなったとあるように、霊と体が合わさって人間ですから、私たちは罪を犯したの上に死ぬものとなりました。それは霊と体が分離して体は土に返ってしまうわけですが、キリストを信じた者は再び新しい体、永遠に朽ちることのない体を持ってよみがえるのだ。それはイエス様がそのようによみがえられたように、ね、キリストを信ずる私たちもよみがえるのだという希望なんですね、うん、教会はキリストの体だと言われます。キリストは教会の体の頭だと言われますが、頭であるキリストがよみがえられるときに、当然その体である私たちも共によみがえるということですね。それほど大切なことです。あるからこそ、実は使徒たちが説教の中でも、この福音書の、新約聖書の中にも復活ってことを何度も繰り返し語っていますけれども、それは復活ということが十字架とペアでね、とても大事なものだからこそ繰り返し語り続けているということですね。イエス様は十字架の死の3日後、まあ、つまり日曜日ということになりますが、日曜日の早朝によみがえられました。そのことが、まあ、何でしょう、きっかけというか土台となって、実は、キリスト教会は日曜日にこうして主を礼拝する習慣を持つようになったんですね。それはイエス様の復活を記念しての集い、記念しての礼拝ということになりますけれども、日曜日は最初から 休日であったわけじゃないわけですね。当時ユダヤ人たちは日曜日ではないその前の日の土曜日を安息日としていた。これは旧約聖書に書かれてあることですね。土曜日を安息日として休みを取ってその日を礼拝の日としてユダヤ人たちは守っていたわけですね。それゆえ週の初めの日曜日っていうのは普通に働かなきゃならない日であって、朝から彼らは、働きに出かけなければいけないんですが、しかしクリスチャンたちはキリストが復活したってことを記念してその日曜日に主を礼拝するようになった。でもどうやって礼拝したかっていうと、朝、仕事に出かける前にね、つまり早朝ですよね、彼らは誰かの家に集まったり、あるいは屋外で野外でですね集まって主を礼拝するようになったと言われていますね。そして礼拝が終わってから、それぞれ仕事に出かけるわけですが、礼拝ごとに朝早く集まるごとに私たちは今ね、今日曜日の早朝に集まっているけれども、ちょうどこれと同じようにイエス様は日曜日の早朝に夜明け前にですねよみがえられたのだ、ね、そのことを語り続けた。そして主の復活を彼らは語り続けていたのであろうというふうに言われていますね。まあ今では日曜日にねこうやって礼拝するっていうのが当たり前のように私たちはなっているわけですけれども、当時の世界を考えてみればクリスチャンたちが新しい信仰を持って日曜日に主を礼拝するようになっていったっていうのは中にはですね大変な戦いがあったということが想像できるんじゃないだろうかと思いますね。みんなが同じ習慣を持って土曜日に礼拝をし休んでいるって時にね、日曜日の朝に集まってクリスチャンたちが礼拝を始めていく、あいつら一体何をやってるんだろうってね不思議がられて、あるいは白い目で見られるってこともあったでしょうね。これ今だって分かりますよね、日本はクリスチャンが少ないのでそういうこともあるんじゃないかと思いますが、家族の中で一人がクリスチャンになったと、ね、でいつもは日曜日はね遅くまで寝てたのに、どういうわけか最近朝早く起きてですね日曜日になるとどっかに出かけている、よく聞いてみりゃ教会で礼拝してるっていうじゃないかってね、なんとなくちょっとこう気まずい雰囲気というかですね、それを堂々と最初から言えればいいですけどなかなか言えなかったりとかですね、あるいは家族のそのことが原因でちょっとこう波風が立ったりってことは日本の家庭の中には起こりうることですよね。そういう意味で当時のクリスチャンたちがユダヤ教というねそういう強力なその信仰の習慣のあった中で、日曜日にしかも早朝にですねキリストの復活を記念して礼拝をするようになった。そしてやがてはその日曜日が土曜日に変わっての安息日となって休みの日となっていった。そうなるまでにはかなりの長い年月とそして、戦いがあったということですね。そして今ではそれがもちろんその習慣になってもう当たり前になっていた。しかしそういう中に戦いがあったのだということを私たちも心に留めておきたいなと思いますね。今朝読ませていただいたこの箇所にマグダラのマリアという女性が登場します。今日はこの女性に目を留めてみたいと思いますが、彼女は週の初めの日の朝早く夜明け前に主イエスが葬られた墓に行きました。実は他の福音書を読みますと、この時マグダラのマリアの他にも数人の女性たちが一緒にいた、その場に居合わせたということが記されているんですね。ところがどういうわけかこのヨハネの福音書はマグダラのマリアだけを取り上げている。ある神学者がこのことはこのヨハネの福音書の特徴の一つだって言ってるんですね。どういう特徴かっていうと、個人化かっていうのは化けるですけど、個人化と呼ばれる手法だっていうんですね。十二弟子のうちで何人かの人が当然出てきますが、一人一人の名前が取り上げられて、登場する、そういう場面がある。あるいはニコデモっていう人もね、一人の人出てきますね。さらにはサマリアの井戸端で出会った女性、これも一人の女性との出会い、38年間ずっと患っていた病人との出会いも一人の人との、周りにもたくさん病人いたんですがその一人の人との出会いが書かれてある。さらには生まれつきの盲人を癒す出来事ですね。マルタやマリアというその姉妹も出てきますが、しかし一人一人がこうクローズアップされて、その兄弟であるラザロという人もね、蘇りの出来事がありますね。興味深いのはそれぞれの人物がイエス様と出会う、そしてイエス様とさまざまなやり取りを交わすわけですが、それを通してイエス・キリストというお方がどういう方であるかということがですね、明かしされていく、書き記されていく、まあ、そういう役割を担っているんですね。そしてここではマグダラのマリアが その女性たちの中で一人クローズアップされて、複数の女性たちの中でも特にこのマリアに焦点が当てられているということですね。もともと安息日というのは土曜日の日没で終わります。ユダヤ人の一日の数え方は夕方6時から次の日が始まるんですね。そして次の日の夕方6時までが一日という、ですから土曜日の午後6時ぐらいでもう安息日は終わって日曜日が始まる。しかし、女性たちはその夜にはお墓に行かなかったようですね。婦人たちは夜明けを待って墓に向かいました。まあ暗いうちに行っても何も見えないでしょうから、光が照るうちに行こうということだったかもしれませんね。しかし他の弟子たちは一人もそのお墓に行った様子はありません。振り返ってみればイエス様が十字架にかけられた時にもその女性たちは十字架のそばに、立っていました。見守っていました。まあ、そこには唯一男の弟子としては主が愛された弟子って言われている、まあ多分これはヨハネだろうと言われてますが、ヨハネが一人いたわけですが、他の人たちは誰もいなかった、逃げ去ってしまった。また死んだ後ですが、議員であったヨセフとニコデモがイエス様の亡骸を手厚く葬ったってこともね、これ前回学んだところですね。そしてその時にも女性たちはその葬りの様子をずっとそばで見守り続けていたということが書かれてある。そして3日後、週の初めの日の早朝、この女性たちは待ちかねたようにイエス様の墓を訪れました。何しに行ったのかというと、まあ、香料とかね、そういう持ち薬みたいなのを持って、まあ、イエス様の葬りが金曜日の午後3時に息を引き取って午後6時までに葬られたっていう、これ非常にこう、なんでしょうか、慌ただしい中で葬ったので、まあ、十分にねこうなんか手厚くできなかったってもの思いがあったのかもしれませんが、女性たちはとにかく安息日が明けるのをもう待ちかねたように早朝にですね、まだ日が昇る前にお墓に出かけていったっていうんですね。まあ、しかしそこにはあのヨハネもヨセフもニコデモもいませんでした。この女性たちは静かで目立たない存在なんですけれども、しかし聖書の中で非常に忍耐強くひたむきな信仰の姿っていうのが記されているわけですね。そしてこの女性たちが、しかもその中のこのマグダラのマリアがですね、死からよみがえられたイエス様に一番最初に出会う、その、まあ、栄光を得たというんですかね、恵みを得ることのできる女性となったっていうのは、まあ、彼女たちのこの行動を見ているとですね、さもあらんという気がするんじゃないかなと思うんですね。この女性たちはキリストの宣教の頂点ともいえる十字架と復活の最初の生きた証言者となった、生きた証人とされたということですね。ここに登場するマグダラのマリアなんですが、彼女については実は他の福音書を読むと7つの悪霊を追い出していただいた女性だって書かれてあるんですよ。皆さんちょっと想像してください、7つの悪霊ってすごいなと思いますよね。どうなっちゃってたんだろうかってね。まあ一説によると7つってのは正確な数のことじゃなくてたくさんっていう意味だっていう説もあるんですが、まあいずれにしてもたくさんの悪霊に縛られた人生を送っていたっていうことですよね。またそれに加えてルカによる福音書の7章というところにイエス様がある人の家に行った時にですね、一人の女性が、罪深い女性が入ってきて、涙で流しながら入ってきて、イエス様の足を涙で濡らして自分の髪の毛で足を拭ったっていうね、そういう出来事が記されてるんですけれども、ある時期この罪深い女性っていうのはあのマグダラのマリアのことでないのかっていうふうに言われたこともあるんですね。まあ、そのためにこの女性、このマグダラのマリアというのは、いわゆるこう遊女というかね、売春婦であったということも言われることがありました。まあ、しかし今ではそれは明らかなことではないと、はっきりそうとは言えない、ね、むしろそうではないんじゃないだろうかということが言われていますね。いずれにしても大切なことは、この女性が主のよみがえりの光の中に最初に立った女性として記録されたということですね。もしかしたら罪深い女性であったのかもしれません。まあ、しかしむしろそのことのゆえにイエス様によって7つの悪霊の束縛から完全に解放していただいたとき、彼女はそれ以来主イエス様にいつでも付き従うものとなっていった。そして十字架の下にまで最後までとどまり、しかもその墓にも最初にやってきた、 その彼女が復活したイエス様に最初に出会うものとされた。ここには大事な意味が込められているような気がしますね。彼女は多くを受けたので、多く愛し、多くのことを主イエスのために行った。七つもの悪霊を追い出していただいた。その呪われた人生から解放していただいた。もしかしたら罪深い女性であったかもしれない。世間から白い目で見られるような、後ろ指を刺されるような立場にいたのかもしれない。そんな自分が許されて神の愛の中に入れていただいたっていうね。自分の罪深さを知れば知るほど彼女はそれを許してくださった主を愛し、主に仕えたということですね。なぜ多くの人が主を信じていると言いながら主に仕えることが少ないんだろうか。主を心から喜んで求めようとしないんだろうか。それは自分がどんなに多くを許されているか、自分がどんなにそういう意味で罪深いものであったか、そのままであったら本当に滅びるしかなかったのだということをどれほど知っているかということにかかっているということですね。罪がわからないところに神様を愛する愛もないです、罪がわからないところに、神様に仕える、それもないですね。単なる義務とか強制ならやるかもしれませんが、進んでそれをするということはない。本当に自分が罪深いものであって、そのままでは滅びるしかないものであったにもかかわらず、神は私を愛し許し、そのためにキリストを身代わりに十字架につけるほど愛してくださったんだ。それを知ったときに、このマリアはキリストに付き従う、十字架に至るまでも、その向こう十字架を越えて墓からよみがえるところまでもですね、マリアはイエス様のそばに居続けたということですね。宗教改革を起こしたルターという人は、このマグダラのマリアこそキリスト者の模範だって呼んだそうですね、言ったそうですね。まあ、ルターという人はドイツの人ですから、ドイツ語でその、語ったんだと思いますが、ドイツ語で模範っていう言葉は最初に立っているものという意味なんだそうですね。最初に立っているもの、マリアこそ私たちの先頭に立っているものだ。それは罪人である者が神に愛され許され、そして救われ神のことされた、ね、そうやって復活したイエス様に出会って新しい人生を歩み始めた、そしてキリストを証しする者と変えられていった。マリアの後に続く多くのクリスチャンたちのその先頭に立っている、そういう存在として、確かにマリアはキリスト者の模範ということができる、そういう存在であると言えるんだろうと思いますね。このようにマグダラのマリアは深い愛と信仰を持ってイエス様に仕えた女性でした、しかし今日読んだヨハネによる福音書ですが、この福音書がマグダラのマリアについて記している言葉から知ることができることを考えてみると、決してそのそういうなんていうか、深く主を愛し主に仕えたというね、そういう前向きな部分というんですかね、そういう部分だけではなくして、どちらかというとちょっと消極的な面、しかしそれは決してマイナスという意味ではないんですけれども、そういう面もあったということが分かるんじゃないかと思うんですね。週の初めの日の早朝に主イエスの墓にやってきたマリアは、墓からですね、石が取り除けてあるのを見たってですね。その墓っていうのは当時はこう岩を掘って作られたこう洞穴のような墓だったそうですね。でちょっとこう伊勢神によると斜め、こうなんていうか斜めにこう下に行くような感じ でそこに死体を安置して、入り口のところを石を、大きな石をこう転がしてですね、盗まれないように、いたずらされないように塞いでいたっていうんですね。マリアが行ってみると、その入り口を塞いでいた墓石が取り除けられていたっていうんですね。すると、2節にこうあります。そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません、と言った、記されています。この時マリアは主が墓から取り去られましたって言ったんですね。マリアはまだこれね、墓の中を覗いてないんですよ。この後覗くっていう場面が出てきますけど、行ったら石が取り除けられていた。それを見た途端に彼女は主が墓から取り去られてしまったって。そして大慌てで ペテロとヨハネのもとに、まあ、それを知らせに行ったっていうんですよね。ここから分かることは皆さんもうお気づきですか？マリアはこの時点でイエス様がよみがえられたとは全く考えてないということですね。遺体が死体が取り去られた、誰かに墓を開けられてね、盗まれてしまったと、もう彼女は墓の中を確認しないうちにそう思い込んでしまったということですよね。それで大慌てでペテロとヨハネのところに来た。なんでペテロとヨハネなんだろうかって気もしますね。他にも弟子はいっぱいいたはずですけどね、まあ、おそらくペテロとヨハネが弟子の、まあ、リーダー的な役割を果たしていたってこともあるでしょうし、それ以上に考えられることはヨハネのところにイエス様のお母様であるマリアがいたに違いない。十字架の上でイエス様は自分の母マリアをマナ弟子ヨハネに託したわけですよね、うん、そのお母さんであるマリアにそのことを知らせなきゃっていうね、まあ、そういう思いが働いてペテロとヨハネのところに行ったんじゃないかと思いますが、熱心に主を愛し熱心に主に仕え続けてきたであろうこのマリアだったんですが、イエス様のよみがえりについては全く信じていなかった、あるいは全く理解していなかった。イエス様はこれまで何度も十字架とともに復活ってことを弟子たちに語ってきたわけですが、その時点では全くそのことがこう吹っ飛んでしまっていたというんでしょうかね、忘れ去られていたということですね。そしてこの状況はこの後ももうしばらく続いたようです。マリアの知らせを聞いて急いで墓にやってきたペテロとヨハネ、このペテロとヨハネについては次回の礼拝の中でですね、ちょっとじっくり見てみたいと思うんですが、彼らはお墓が空っぽであることを確認しました。するとすぐに家に帰ってしまったようなんですね。しかしその後もマリアは一人その場に残っていた。これもね、多分離れられなかったっていう思いじゃないかと思うんですが、そして墓の外に立って泣いていたって11節に記されていますね。マリアがどんなにイエスを愛していたかっていうことがここからも分かりますよね。そしてその後も彼女は泣きながら身をかがめて墓の中を覗いた。ここで初めて、覗く気がしたんでしょうね、きっとね、確認した。すると主イエスの遺体が置いてあったところに白い衣を着た2人の天使が見えたって言うんです。皆さんこれも想像してみてください。中覗いたら天使がいたって言うんですよ。普通どんなにびっくり仰天するかっていうところなんですが、この時天使がマリアに言葉をかけるんですね。婦人よ、なぜ泣いているのか。するとマリアはこう答えた。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。普通天使見たらね、こう訳が分かんなくなって腰を抜かしてしまうようなところかもしれませんが、マリアの頭の中はイエス様のことでいっぱいなんですよ。イエス様の遺体がなくなったってことでいっぱいなんですね。そして、まあ、冷静にある意味でここで答えている。天使を見ただけでも驚きなんですが、それでもマリアの目は開かれないままだった。いや、実はそればかりじゃない。天使にそう答えながら何気なく後ろを振り向いたら、そこに復活したよみがえられたイエス様が立っておられたって言うんですね。これもまた驚きなんですが、しかしマリアはそれに全く気づいてないんです。それがイエス様だって分かってないんですね。園庭だと、まあ、その後管理人だと思ったってことですよね。14と15節のところを読んでみたいと思いますが、こう言いながら後ろを振り向くとイエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。ここから分かることは、マリアの心の目はですね、全く閉じていた。復活したイエス様が目の前にいたにもかかわらずそれが分からなかった。天使が目の前に現れたにもかかわらずそれでも分からなかった。実はここでのこのマグダラのマリアの涙とこの嘆きについてはですね、解釈がはっきり2つに分かれるところなんですね。どういう解釈かというと、例えば宗教改革を起こしたカルヴァンという人はこのことについてですね、このマリアの涙と嘆きは愚かな女性の嘆きだっていうようなことを言ってるんですね。結構厳しいですね。 女の中にある肉の思いがなせる愚かな技だとこう決めつけるようなところがあるんですね。まあ、これには実は多くの神学者たちが反対を表明していますけどね、そんなひどいことを言わなくていいではないかと、そう言ってる人もいるんですが、同じ宗教改革者であったルターはですね、むしろここに見られるマグダラのマリアの苦悩の中にイエスを愛する者としてのキリスト者の苦しみ悩みが先取りされているというふうに言って、彼女に非常にこう共感を抱いたと言われてますね。まあ、さっきもマリアは、マグダラのマリアはキリスト者の模範だって言ったくらいですからね、まあ、そういう共感を覚えたと言われてますね。さあ皆さんどっちを取りますかね。まあ大体多くの神学者は、どちらかというとルターの、ね、解釈の方を取る方が多いようですが、しかしある神学者がね、この2人の改革者、2人、ルターとカルヴァンですが、両方ともこのマリアというマリアのこの事柄を見て、ちゃんと見ているということができるんじゃないだろうか、両方とも正しいということができるんじゃないだろうかと言って、両面あるってことですね、そういうことを語ってるんですね。そう考えてみると、確かにマリアの嘆きっていうのはイエス様へのその復活に対する、イエス様が復活したっていうことに対する無理解と不信仰を表しているってことを言えますよね、はっきりキリストは復活するってことを確信していたらね、墓の石が取り除けられたって言った時、真っ先に思うのは、あ、蘇ったって思うはずですよね。確信していたらね、前もってイエス様は語っていたんですから、しかし彼女はそう思わなかった。死体を誰かが奪い去ってしまった、そこにはキリストの言葉への無理解と不信仰があるということができる。天使を見てもイエス様ご自身を見ても彼女はにわかに信じることができなかったほど嘆きが深かった。あんまりも嘆いていてですね、御言葉なんかさっぱり心頭の中から吹っ飛んでしまったっていうことですね。そしてイエス様を遠慮だと思った。この時彼女が遠慮だと思って言ったこのイエスに言った言葉は、非常に興味深いことですよね。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください、私があの方を引き取ります。皆さん、遺体を引き取るって相当の覚悟がいるじゃないですか、ね、どれほど彼女がイエス様を愛していたかっていうことがやっぱりここには記されているということができる、まあ、しかし復活するということに関しては全く彼女は信じていなかったっていうことですよね。私たちも同じじゃないかと思いますね。愛する人を亡くす、そして、まあ、愛する人が骨の壺に入ってです、骨壺に入って家に戻ってくる、まあ、家に置いてあるうちはまだなんとなくこう近くにいるような感じがしますが、いつまでもね家に置いとくわけにもいかないので、まあ、墓地に納骨しなくてはならない、まあ、それでもあそこに行けば、ね、あの愛する人の骨がある、体があるんだっていうことがあれば、まあそこのお墓に、まあ、いわゆるお墓参りに行くことで慰めを得るってことはあるんじゃないかと思いますが、しかしその墓、そのごめんなさい、骨壺が、骨が全部失われてしまう、これはやっぱりものすごい不安に駆られる、なんか全てを失ってしまったような、そういうこう、空虚感に見舞われるっていうことが確かに言えるんじゃないかと思いますよね。私たちが死と直面して最も恐ろしいのは、そういう空虚と向き合う時ではないだろうかとある人は言っていますね。多分そうなんでしょうね。心がぽっかりと穴が開いてしまって、何によっても埋めようがないというね、その空虚感ですよね。そうであるとすれば、このマグダラのマリアの嘆きと涙は主イエスを愛するゆえの嘆きであって、決して愚かな不信仰として責めることはできないということもできるんじゃないだろうか。両面あるっていうことですね、皆さんね。簡単に単純にね、不信仰だって責め立てるのもおかしいし、かといってああマリアは本当にどんなに愛していたかって、それだけでね万歳ということも言い切れない。両面ある、これが皆さん、この地上に生きるクリスチャン、私たちの現実の姿。私たちはキリストによって罪許されて神のことされています。救いは保証されていると確信していいんです。しかしまだ救いは、まだ最終的な救いは完成してないですよね。救いに至っている保証はありますが、 しかし救いの完成に向かっているわけで、この地上は相変わらず天国ではない。この地上はさまざまな罪があり、誘惑があり、攻撃があるのです。そういう意味で私たちは天に行くまでですね、その完成を目指しながら生きていく必要がある。そういう意味では未熟なままの私たちだ。まさに両面あるということが言えるんだろうと思いますね。ですからマグダラのマリアの行動が単純にいいとか悪いとか決めつけることはできない。彼女の行動は神様の御心にかなう確かな信仰によるものであったかといえば、決してそうであるとは言えない。かといって全く不信仰のダメなものであったかというと、いやそうではない。彼女は確かにイエス様を愛していたんだということですよね。イエス様はなかなか気づこうとしない彼女に呼びかけてこう言いました。16節、イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。この時ようやくマリアはそれがイエス様であるということに気づいたわけですね。そして主がよみがえられたということを彼女は初めて知った。するとイエス様は彼女に言いました。17節、イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神である、あなた方の神である方のところへ私は登ると。この時マリアはイエス様の体にしがみついていました。皆さん、このことはね、これも両面あるわけですよね。イエス様を愛していたからこそ、そのイエス様が復活したって分かったからこそ、嬉しくてね、しがみついて話したくなかったわけですね。でもイエス様はしがみつくのはやめなさいとおっしゃった。それは御心じゃないんですよね。この時マリアが取った行動はちょうどですね、あの山の上でイエス様が栄光の姿に変わられた時、皆さん覚えてますか。変貌さんと言われてますが、その時にペテロがですね、シャシャリ出てきてね、ここにイエス様のために家を建てますから、ここに住んでくださいって言ったって、あまりびっくりして何言ってるかわけが分かんなかったっていうようなことがね、聖書に書かれてありますけれども、そのペテロの取った行動と似てると思うんですね。嬉しさのあまりということだとは思うんですが、善意であるとは思うんですが、しかしこの時ペテロもマリアもイエス様を地上に留めようとした。家を作ってね、あるいはしがみついてね、そして自分だけのものとして崇めようとしたっていう部分はあったかもしれませんね。とにかくしがみついてないとダメっていう、そういうまだ不安が恐れがあったわけですよ。でもそれは成熟した信仰ではない。私にしがみつくのはやめなさい、あなたは兄弟たちのところへ行ってこう言いなさいと言って彼女に使命を与えた。そして彼女は手を離しました。そして兄弟たちのところに行って、私は主を見ましたと言ってですね、主から言われたことを告げたっていうことですね。こうしてマリアは再び解き放たれた。それは悪霊からの解放ではない、もうそれはすでに得ていたことですけれども、その解放というのは独り弱りな自我からの解放ということができるかもしれませんね。確かに彼女はイエス様を信じていたし、イエス様を愛していた。しかしそれはまだ未熟なままの愛だった。信仰による力強い愛ではなかった。依然として自分をイエス様をですね、自分のところに留めていよう、必死にしがみついてないといなくなっちゃうんじゃないだろうかっていうね、そういう恐れを持っていたわけですね。しかしこの場所でイエス様と出会ってマリアは変えられたんです。そういう不安な信仰から平安を持って主に仕える信仰に変えられた。自分がしがみついてるんじゃなくて、イエス様の方から私をしっかり握りしめてくださっているんだってことに気づいたってことです。わかりますか皆さん。これ私が必死になってないとどうにかなってしまう、そんな信仰じゃなくて、神様が私の手をしっかり握りしめて捉えていてくださるんだっていう、そういう信仰ですね。神によって愛され、許され、そして生かされ、支えられる、そういう信仰に彼女は変えられていった。そういう意味で未熟な愛から成熟した主への愛へと彼女は作り変えられていった。その時新たな主からの使命をいただいて、私は主を見ました、私は主を見出しました、私は主に見出されましたと証しをするものとなっている。このマリアの言葉が実は教会というものを 立て上げていったわけですね。その後に続くマリアと同じように復活の主に出会って救いを得た人たちが、私は主に出会った、主を見た、復活したということを世界に出ていって証しする中で、教会は世界に広められていったわけです。そして2000年経った今、私たちのこのところにもですね、その福音が届けられているということですね。死からよみがえられたイエス様に出会い、主の命に生かされ、愛に生かされた人々によって教会は始まり、今もその歴史を続けられているということ、そのことを心から覚えたいと思います。では一言お祈りをいたします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって祝福し祈ります。アーメン。